はい、今日は、三毒の煩悩の2回目、真理ですね。真理については、83ページですね。左から3行目、真理。まず真理の漢字の意味ですね。ここから説明をしたいと思いますけど、真理のまず二とはですね、心の上に土とこう書きましてですね、心に、土が溜まっていくように、心が重くなって恨みが溜まっていくことを言います、ね、そしてやがてそれが耐えきれなくなって目がマジになって起こる。これが真。ね。
そうなの、ね、
だから真にっていうのは、その嫌なことや、辛いこと、苦しいことを我慢していくうちに、だんだんと恨みが溜まって、で、自分ではどうしようもなくなって爆発するのが真にっていうことです。そこで真にというのは、どういう時に起きるのかと言いますと、83ページ左から3行目ですね、世間の人民、世間の人たち、父子、親子、兄弟、夫婦、執家、執家というのは家族、中下の親族ですね、親戚ですね、真理というのは親子の関係で起きるってことです。兄弟の関係で起きる、夫婦の関係で起きる、家族で起きる。他人はね、あまり真理起こさない。そう、親しくならないと真理の心は起きてこない。赤の他人には怒りは起こせません、ね、だから真理、怒りっていうのは家族だからこそ起こすんですよ、ね、だから家族の中でその喧嘩が起きない、起こることができないっていうのはですね、それはその家族でありながら親しくないってことです。
他人行儀ね。
はい。起こることもできないことは、怒りが出てくるよりも、なんていうんですかね、悲しい状態ってことです。でも怒りっていうのをなくすためにはですね、ここにお釈迦様がまさに愛、共愛してる。ね、共愛して共愛してってね、ね、共愛してください。真理をなくしていくためには共、共っていうのはですね、相手のいいところを認めていくっていうことです。そんな相手のいいところなんてあったっけ？いやいや、誰にでもいいところはあります。はい。
自分だっていいところを見てほしいもんね。
そう、自分だっていいところが見てほしいように、相手だっていいところが見てほしい。その相手のいいところをね、愛してあげる。大事にしてあげる。ね。これがお釈迦様のお言葉ですね。愛、共愛してっていうことで、ね、お互いにですよ。お互いに、敬い、愛しなさいと。ね。この反対が、憎悪。この反対が増質。 増殖っていうのは相手の悪いところを見て憎む、そして相手のいいところを見て妬む、それが家族の中で起きるってことです、ね、だから真にっていうのは相手を敬う気持ちを持つことができたら泣くな、反対に相手の悪いところばかりを見てしまうとだんだんと怒りの心が起きてくる、はいね、こうしなさいと。そして有無相通じて頓弱を得ることなくということでね、有無っていうのは、自分がある時もない時もってことです。ね、ある時もない時もってことでね、執着することなく、ね、頓弱っていうのは惜しむ、人に施すことを惜しむ、人に与えることを惜しむ。何を一番惜しむのか。時間ですね。相手のために時間を取ってあげる。相手のために心の余裕を取ってあげる。そういうことがなかなかできずに惜しむ。自分の時間は全部自分のために使いたい。自分の余裕は全部自分のために使いたい。そうではなくて、有無相通じて頓弱を得ることなくってことですから、ね、執着することなく施しをしなさいと。
暇そうにしてるからちょっと頼んでもめんどくさそうに。
そうそう、そうすると腹が立ちますよね。なんだこいつ、暇なのに。でもなかなかね、やっぱり自分の余裕は自分のためにしか使えないのが人間です。はい、余裕があるように見えて余裕がないのもまた人間、ね、ちょっとこれやってって言ってね、やってくれないのが人間なんです。あんたね、本当ね、ケチやねって言うと腹が立つわけです、相手に。ね、だからそういうことを自分もやめていくと、自分も気持ちよく相手のために施しをしていくと、相手もですね、気持ちよく施しをしていく。そうすれば、怒りを起こすことはないんですね。
お互いにね、お互いにだもん。
ね。そして、言式、常に和して、愛慰霊すること、なかるべしってね、言式っていうのはね、喋ることも、ね、顔色も、ね、常に和して、和してって仲良くしようと努力して、ね。愛慰霊すること、相手の言ったことに逆らったりですね、反対したりすることをないようにしなさい。
大変なこと。
大変なことだから、ないようにね、してくださいと。
一番大変。一番大変。
ね。で、これができないとどうなっていくんですか、うん、これができないとですね、どうなっていくかというと、ある時は心争いですね、いぬところあり。ある時はですね、心で、こんなことは間違ってるんじゃないかと、これはおかしいんじゃないか。ね、心の中でですよ。心の中で不満が起きてくる。ね、不満ってどんな時に起きてくるかって言ったらですよ、当然ね、私は正しい。相手は間違っている。常識から言って、相手は間違っている。当然、こういうことをすべきではないか。ね。これが心争いっていうことね。私たちはどうしてもですね、何が正しいか。何が間違っているか。ね。白か。黒か。そういうことにとらわれる。 これを仏教で分別心というんですね。物事を二つに分けて、考えようとする、ね、正しいのか間違っているのか、これ自分にも人にも当てはめようとする、ね、正しい姿はこうだ、間違ってはいけない、ね、そうやって何が正しいか何が間違っているかっていうことを問題にする。問題にするから腹が立つんですよ。ね、何が正しいか何が間違ってるかなんてどうでもいいじゃないですか。大事なことはね、目の前の人と仲良くやっていく、それだけです。それをね、どうしても私たちはね、これが正しい、これが間違ってるっていう心がね、起きてくるんですね。そうすると心の中で犬ムカッとする確かに顔には出さないよ、顔には出さないけど腹の中でムカッとするね。今世の恨み心少しくってね、そのね、ムカッとするときはその一回は小さいけれどもですね、それが度重なるとムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカ、どんどんどんどん最初は小さかったものがですね、そのね、我慢すれば我慢するほど心の中で大きく大きく溜まっていくわけです。ね。そして、最後はですね、五世に後になってうたた激しくして大音をなすに至るですね。後からになってこう溜まり溜まったものが爆発して、こう怒りが吹き上がってくる。これが怒りなんだ。怒り。
どんどん大きくなっちゃうんだね。
そう。ね。だから最初は小さいものでもそれが積もり積もって。どんどんと大きくなっていくものが、はい、ね、溜まっていくともうどうしようもない怒りとなって爆発する、ね、それはなぜかというとですよ、なぜ私たちはその怒りが起きてしまうのかというと、世間のこと互いに限界し、即時にまさに急に相破らずといえども、しかも毒を含み怒りを蓄え憤りを精進に結び、自念に酷して酷識して相離れることを得ず、皆まさに対照し互いに報復すべしですね。世間のことは、世の中のことはですよ、互いに限界しってこう書いてありますね。これは気づいてはいないけれども、自分は相手を傷つけてしまうことがあるってことです。自覚はないけど相手に迷惑をかけてしまうことがあるってことです。互いにっていうことですから、相手からされることはよくわかりますよね。そう、でも自分もやっている、お互い様なんですよ。そう、知らずにやっているんです。相手も知らずにやってるし、自分も知らずにやっている。これは世の中のことっていうのはですよ、お互いに気づかないけれども相手に、なんていうんですかね、相手を傷つけたり相手を苦しませたり悩ませたりしている。
それ喋れない人いいのかね。
いや、喋んなくてもそうだってことですよ。
喋
ん
なく
て
もだ。
そうですよ。これ喋ったらって意味じゃないですよ。世間のことってのは、世の中のことは、接していても接しなくても、喋っていても喋らなくても、うん、ね、
知らないでやる。
知らないで相手を傷つけてしまうっていうことです。うん、だったら喋らない方がいいのかと。喋らなかったら喋らなかったで、喋らない私を見て傷ついてる人がいるわけですよ。ね、じゃあ会わなかったらいいのかってね。会わなかったら会わなかったで、相手がね、ああどうして会ってくれないんだろう、僕のこと嫌いなのかなと思って悩んでる人がいるわけです。
どうするの？
いやだから世の中のことはそうだと言ってるんです。
あ、そうか。
世の中のことはっていうことは。
世の中のことはっていうことは、私たちがやることは、やっぱり誰かを傷つけずには折れないってことなんです。そうそうそうそう。だから誰かに迷惑をかけてしまうのがですよ、私たちが生きるってことなんです。
でもそれ罪かい？
いや、その罪っていうのはですよ、自分が気づかずにやって、相手がやった時に、なんでこんなことするんだと、
それは自分だと思えばいいんだ、
腹を立てるのが、そうそう、それが罪。世の中のことは互いに限界しっていうことは、私たちが生きていくと、生きているだけでね、その相手を傷つけずには折れない。じゃあ死んだ方がいいのか。死んだら死んだでね、その私が死んだことで悲しむ人が出てくる、悩む人が出てくる。よくね、お父さんがこう早くね、もう私がいない方がいいんだって言って自殺をしてねしまった家庭がいてですよ、家庭があって、そこで残された子供がね、なんでお父さん死んじゃったのと、生きていて欲しかったと、ね、お父さんはね、なんで死んだんだと、僕たちのことが嫌いになったのか、お父さんお父さんでね、家族に迷惑をかけてはいけないと思ってね、私がいたら迷惑だろう言って死んでいった。
会話がない、心まで分からない。
いや、会話があろうがなかろうがですよ、今話をしているのは、その人間が生きているっていうことは、誰かに迷惑をかけて、ね、かけずには折れないんです、うん、ね、互いに限界し、世間のことは、ね、世の中のことは、うん、ね、その誰かを傷つけずには私たちは生きてはいけない。自分が傷つけてしまうこともある。相手から傷つけられることもある。ね。自分が相手のために悩むこともある。相手が自分のために悩むこともある。そこで怒りっていうのはね、なんで私はあなたのために我慢しないといけないのかと。ここに腹が立つんですよ。だけどそうじゃない。私も、ね、私も我慢してもらってるんです。だからこの世界を堪忍度って言われるんですね。
自分の我慢は気がつくけど、相手が我慢してるのは分からんもんね。
そうそうそうそう。ね、自分も我慢してるし、相手も、ね、相手も我慢してるんですよ。
バイだわ。
いや、倍かどうか分かりません。自分も我慢してるよ。
そうだと思う。
自分も我慢してるように、相手も我慢してる。堪忍しているんです。だからこの世界を堪忍度。ね、堪忍度。こらえ忍ぶ世界なんだ。自分も相手のためにこらえ忍ぶけれどもね。相手も私のために堪忍してくれている。そこで大事なのは、じゃあね、相手に迷惑をね、かけないように頑張ればいいのかと。そうじゃないんですよ。どんなに相手のために迷惑をかけないように頑張ったとしてもね、どんなに言葉遣いを丁寧にしたとしても、物腰柔らかくしたとしても、それでも世間のことは互いに限界しですからね。傷つけずには折れないんです。 そこを私たちはうぬぼれて、私はこんなに努力しているから、だから人に迷惑なんてかけてないと思うのがうぬぼれなんです。ね、そうじゃない。私はどんなにね、相手のことを考えて、言葉遣いも気をつけて、物腰柔らかくやっていても、でも、傷つけている時もあるんです。だから、自分がですね、相手を傷つけてしまったということで、落ち込む必要ありません。お互い様です。お互い様。ね。お互い様です。ね。私も傷つけちゃったかもしれない。でも私だっていろいろ我慢している。お互い様です。ね、どうしても私たちはこのね、分別心があるから、人に迷惑をかけることはね、悪いことだ。ね、人に迷惑をかけないことがいいことなんだ。物事を善悪でこう分けようとする。ね、そして悪いことはしないように、迷惑をかけないように、かけないように、かけないように、かけないようにして、かけないようにしているのに、かけてしまった時にね、どうなりますか。こんなに頑張ってるのにね、それでも相手は迷惑だと感じるの。ひどすぎるわ。まあなんていうんですかね、横断歩道をね、渡っていた、ね、あるね、こう自転車でね、ボードね、自転車の、自転車が降りて端っこでね、横断歩道を渡っていた人がいてですよ。その人にね、ちょっとぶつかった人がいてね。そしたらその自転車で降りてた人がね、ブワーって怒ったんです。びっくりしてね、なんで怒ってるのかと思ったらね、私はこんなに気を使って、自転車から降りて、迷惑かからないように、端っこで歩いているのに。それでも私は迷惑だと思うんですかと。ひどいじゃないですかと怒る。
私は迷惑をかけないで。
いるいる。いるいる。これは実際にあったことで。いや、だからその、迷惑をかけないように努力すれば努力するほど、ちょっと迷惑かけたというね、このことで腹が立つんです。私はこんなに迷惑をかけないように頑張ってる。そう、頑張ってるんです。そうなんですよ、頑張るから腹が立つ。頑張る前にね、言えばいいんです。だけど、いや、怒ることは悪だ、怒っちゃいけない、怒っちゃいけない、そう思ってぐっとこらえてね、ニコって笑うから腹が恨みがどんどん溜まっていくわけです。
コマーシャルでこんなのあったのね。押しボタン信号一人渡ったの。そしたら止まって待ってる人渡って終わったら、その子がこうやって頭下げたの、そしたら運転してる人すがすがしいでしょ、待っとったって腹も何も立たんでしょ、そうやって頭下げられたら、そんなもんで、ちょっとのことで、
あれなんだよね。そうそうそう。だから、あ、そうなんだね。人を、ね、人に迷惑をかけてるかもしれない。人を傷つけてしまうかもしれない。そう思えば素直に謝る、ね、こう、お礼も言えるし、謝れますからね。ところが、いや、私はね、迷惑かけてない。迷惑かけないように頑張ってる。そうだ、青信号で渡ることはね、私の権利だ。そう思ったらね、当然だから、迷惑なんてかけてない。そうだ、赤信号で車が止まるのは当然のことだ。そう、ね、そうなっていくわけです。だから、そうじゃない。人間っていうのは、迷惑をかけてしまうものなんです。ね。
ちょっとこの人電話くれてみちゃってな、
ね、 こういうふうに電話がかかってね、相手は気づかないけれども迷惑をかけてしまう時もあるわけです。そうそうそうそう。相手はね、自分が迷惑をかけてるなんていうことは全然気づかずに、でも実際は迷惑をかけている。こうね、なんていうんですか、気づかないけれども、人間っていうのはお互いに迷惑をかけて、生きてるんですよ。
なってるよ。
出てる。マナーモードにするか。マナーモード。
そんなに気に目であったるか。
マナーモード。
出る。マナーモード。
そういうふうに、人間っていうのは気づかないけれどもね、人に迷惑をかけてしまうことがあるね。それはお互い様なんだね。だから、ね、自分が迷惑をかけてしまったということに気づいてね、気づいても落ち込む必要はないんです。お互い様なんですからね。いや、怒る必要というのは、迷惑かけちゃいけないって思えば思うほど怒るんです。
頑張っちゃうからね。
そう。でもそうじゃないんですよ。迷惑をかけてしまうのがこの世の中なんです。自分も迷惑をかけてしまうように、相手から迷惑を受けたりする。お互い様なんです。だから相手から迷惑を受けた時はですよ、ああ私もやってるかもしれないなと思ってね、堪忍したらいいんです、ね、そうなんだな、私は自覚はないけど相手に迷惑をかけてるかもしれないな、こう思ってね、そうだなと堪忍してあげたらいいんです。それをね、私は絶対迷惑だってかけてない、そう、犯罪なんて悪い、ね、悪いことだってしてない、ね、迷惑かけないように努力してる、だからしてない、そうじゃないんですよ。一生懸命迷惑かけないように努力しても傷つけてしまうことだってあるんです。言葉遣いを丁寧に言ったとしても傷つけてしまうことがある。相手のことを考えて考えて考えてやったとしても傷つけてしまうことがあるんです。それがこの世の中なんです。これが世間のことは互いに限界しってね。そして相手が怒ってきたとしてもですよ、それは今回が原因じゃないかもしれない。ここに書いてある即時にまさに急に愛破らずといえどもっていうことでね、その時は腹が立たずにぐっと我慢してるかもしれない。なんか相手が怒ってきた時にね、なんか私悪いことしたかしらとね、その時はやってないかもしれない、ね、もっと前にやってるかもしれない。私たちはね、こう相手から迷惑を受けた時もぐっと我慢するしね、相手からひどいことを言われた時もぐっと我慢する。まあ私も本当喧嘩の場面とかに見るとね、なんて言うんですかね、あの時っていう言葉が多いんですね。あの時こういう風に言われたからね、だからね、あの時は言えなかったけど今言い返してやるのよと。いやいやいやいや、そのあの時言わなかったんですかとね、相手側は、いや、そうだよね、言い過ぎちゃったなと思っててね、もうこれは悪いことを言うのやめようって思った時に、ぐわーってくるからね、くそ、私は何もやってないのにね、なんでこんな目に遭わなくちゃならんのよ。ね、すぐやればいいんですよ。すぐ返されたらね、そりゃいいけどね、この即時にまさにね、急に、破らずとも言えどもってね、ここがポイントなんですよ。すぐに破れないんです。すぐに堪忍袋の尾がね、切れない。ね、堪忍袋の尾は折れないけど、恨みが溜まるから言葉に毒がね、 毒が含むようになると。おはようございますって言ったら、いやあんな挨拶の仕方はあるかとね。そうするとなんか悪い人間に見えるわけです。でなんでこんな挨拶しかできないんだとこう責めたくなるでしょ。だけどこういう風になる原因はもっと前にあるんです。で結構自分がやってたりするんですね。自分が原因でこうなってたかもしれない。まあ我が家でもよくありますわ、こういうことがね。なんて言うんですかね、もうほんと白ヤギさんたら読まずに食べたってね、黒ヤギさんにねお手紙書いたね、仕方がないからお手紙書いたね、さっきの手紙のお返事ご用事なーにってね。なんて言うんですかね、受けた時にはねもうすぐに返さなくて後から返すっていうね、もうお互いにこう終わってから怒り始めるんです。もう喧嘩があるじゃないですか、もう我が家でも喧嘩があってわーってなるでしょ。こうわーってなってで僕も入ってわーこれはなんとか止めないとね、まあまあまあまあまあまあとね、その時に大体喧嘩っていうのはさ、こうどちらかが一方的にうわーってやるわけですよ。で言われた側はさ、ここは反撃できないってことでぐーっと我慢して受ける一方なのね。それで私が入ってまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、こういうこともありますよって話をするじゃないですかね。そうそうね、一方的に攻めた側そうよねってね、なかったことにするんですよ。そう、まあこういうことは仕方がない、あ仕方ないわよねって言ってね、じゃあ分かった、もう全てがなかったことに水に流すわとね、一方的に責めていながらね水を流すっていうのも不思議な言葉なんですけどね、水に流してくれたわけですよ私入ってね。そしたらこっち側はね水に流されても困りますと、ねえ謝ってほしいね、ちゃんと謝ってください、あんたが悪いんでしょ。そうすると今度こっち側の反撃がね始まるわけですよ。ねもう何ランドカーンって感じでね今度もこうなんて言うんですかね、こう言葉に毒が入るわけよ。謝った方がいいですよって言って、ね、あすいませんって謝ってもふんって感じでね、こんな風にされるとですよ、もう謝った側もねまたこうムカムカムカムカムカムカムカムカってなるわけ。それをぐーっと我慢してね、でこう一方的にやられた側はやがてねもう耐えられない、言い返せろよとかね、今度怒りを返すと。そうするとね怒りを受けた側はね謝ったのにこれ、ね、私はこんなひどいことだってして、もう一方的にね毒を吹きつけられて苦しんでいるのに、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのということで、またうわーとなると、でお互いでまた喧嘩になる、でまたこう仲裁にあえてまあまあまあ、これをねこう繰り返すんです。で必ず出てくる、あの時、あの時一方的にされた、だからその仕返しをしているだけ、許せませんかって聞くと許せませんそうですか、
仕返しか
ね。そうこれでねもうお互いがね傷つけ合っていくわけです。で後から来るからね受けたものは、そりゃそうです。相手が怒ってる時にね怒りを返すことはなくてね、相手がねあーしまったな、言い過ぎたな、ちょっと悪いことをしちゃったなってね落ち込んでいる時に追い打ちをかけるわけああ分かってくれそうだっていうことでこうガンガン攻めてくる。そういうことでもうお互いが喧嘩することになるね。そしてこう毒を含み怒りを蓄え憤りを精進に結び自念に酷使きて相離れることを得ず、もうそのね相手に対する恨みがですねどうしてもね抜けない、 もうね、なんでこんなね、目に遭わなくちゃいけないの。なんか私が悪いことをしたという、一方的に言われているような気がする。私はいつも我慢しているなのにね、なんかね、もう相手はいつもね、こうぶっきらぼうにしてくるとね。
いや、そこと考えて
た。あ、そうですかね。そしてしばらくすると報復が始まるわけです。こういうことを繰り返していく、これが真にと、ね、そこで、そうやってね、喧嘩をしているけどね、人世間愛欲の中にありて、一人生まれ、一人死し、一人去り、一人来たる。ね、今から話をするのはね、怒りを起こしているような人に対して言われたことですよ。ね、私たちは誰しもですね、愛欲の中にありて、愛欲っていうのはですよ、大事にしてもらいたい、認めてもらいたい、愛してもらいたい、寂しいんです。そんなね、寂しくて人を求めているのにですよ、私たちは一人ぼっちで生まれてきてですよ、そして一人ぼっちで死んでいくんです。一人ぼっちで去っていってですよ、一人ぼっちでやってくる。なんで一人ぼっちかと、別にその死んでいくときは一人死んでいくって意味じゃないですよ。魂の連れがいないと、心からこう分かり合うことができない、こういう意味です。なんでかって、怒りを起こす人はですよ、本当は仲良くなれる人に対して怒りを起こすんです。怒りはだって他人に対して起こさないもん。家族に対して起こす、怒りを起こす人っていうのは本当は仲良くしたいと思っている人なんです。本当はその相手から認めてほしいんです、ね、こっちを見てほしい、分かってほしい、大事にしてほしい、だけど分かってくれないから腹が立つんですよ。だから怒りの心っていうのはね、寂しさのね、裏返しなんです。そうなんです。寂しいから腹が立つんです。ね。行くにあたれて苦楽の字に至り赴く、身おのずからこれにあたる、変わるものあることなし。ですね。全幕変化し、往復ところ、往復ところをことにす。あらかじめおごそかに待って、まさに一人、主入すべしと。ですね。私たちですね、そうやって怒りを起こして罪悪を重ねているとですよ。ね、いよいよ死んでいくときは、その、今までの、ね、生きている間にやってきた種まきに応じて、ね、苦楽の地、幸せなところに行くこともあるし、苦しみの世界に行くこともあると。ね。身おのずからこれにあたる。自分のまいた種まきに応じて、自分の行く世界が決まる。良いことをすれば、良いところに行ける。幸せなところに行ける。ね、悪いことをすれば、罪悪を重ねれば、苦しみの世界へと行くですね。身おのずからこれにあたるということでですね、自分が自分のまいた種まきに応じて行かなければならない、ね、変わるものあることなし、誰も身代わりにはなってはくれない。そう。でも怒りを起こす人っていうのはどうしてもですね、 人のせいにするんです。自分にやってきた結果を人のせいにしてしまうんです。だから怒りが起きるんです。だけどどんなにですね、人が縁となって起きてきたこともですよ、自分の蒔いた種蒔きの結果なんです。それを受けていくしかない。身おのずからこれに当たる。自分がこれにこれを受けていかなくちゃいけない。誰も身代わりにはなってくれない。身代わりにはなってくれないものっていうことは自分が蒔いた種なんです。良い種をまけば良い結果がやってくる。悪い種をまけば悪い結果がやってくる。自分のまいた種まきに応じた結果がやってくる。ね。大根の種をまけば大根の芽が出る。スイカの種をまけばスイカの芽が出てくる。かぼちゃの種をまけばかぼちゃの芽が出てくるし、ビートの種をまけばビートが出てくるんです。そうでしょ。同じように良い種をまけば幸せがやってくるし、悪い種をまけば苦しみがやってくる。人がどんなにひどいことを言ってきたとしても、それに乗っかって自分が悪を作ったら自分が苦しまなければならないんです。世の中には目には目、歯には歯、やられたらやり返さないといけない思う人がいますけど、ね、やられたらやり返したら相手と同じ罪悪を作ります。その罪悪の報いは身おのずからこれに当たる。自分が受けていかなければならない。変わるものあることなし、ね、相手が地獄に落ちるからといって自分も地獄に落ちる必要はないのに、じゃあ地獄に落ちましょうかというふうに、ね、やってしまう。どんなに相手が悪いことをしたからといってですよ、その悪いことの報いは相手に行くんですよ、ね、それは悪いことをされてね、自分が傷つくかもしれない。その傷ついた報いとね、傷ついた仕返しとして相手に同じことを返せば、同じ悪を作ることになってね、その報いで私も苦しまなければならない。私たちの行く世界っていうのはですよ、その自分が作ってる時にはすぐに結果はやってこない。ね、ここに書いてあるように、ね、あらかじめおごそかに待ってってことですからね。作っている時はね、ぐっと待ってくれます。ありがたいでしょ？はい？
待ってくれて
る。待ってくれてる。そう、結果がやってくるのを待ってくれてますから。ね、私待つわってね、いつまでも待つわってね、結果がやってくるまで待つ。そうでしょ。大根の種をまいて次の日芽が出ますから。ビートの種をまいて次の日実がなりますから。ならないでしょ。悪を作ったからといって次の日結果はやってきません。あらかじめおごそかに待って、ね、こうなんで結果が出るまでじっくり罪悪は待ってくれますか。待って待って待って、そしてたった一人その結果を受けていかないといけない。ね、人がやってきたからといってそれを返すと自分もまた苦しまなければならない。ところがね、どうしてもですよ、すぐに結果がやってこないからね、ついついね、悪いことじゃないんだと思ってバンバンやっちゃうんですね。そうそうそう。で、たった一人その結果を受けていかなければならない。そしていよいよ死んでいくときにはですよ、怒りを起こしてきた人はどんな結果を受けるかというとですね、遠く他所に至りぬればよく見るものなし、 ですね、いよいよ死んでいかなければならないとなるとですね、どこか遠いところに行くのではないかと、遠く他所に至りぬれば、84ページです。
ありがとうございます。
遠く他所に、ね、いよいよ死んでいくときにはですよ、これは怒りをずっと起こしてきた人がいよいよ死んでいくとですね、もう何とも言えない寂しい心になります、ね、寂しいってね、もう心の底から寂しいっていう感情がね吹き上がってくる。なんでかって言ったらね、いよいよ死んでいく、どこか遠いところに行くんじゃないか、ね、よく見るものなしですね、どこに行ってしまうのかがわからない、真っ暗な世界に行くんじゃないか、寂しい、そう思う、怖い、ね、善悪自念に行いを覆て生ずるところということで、良い種まきも悪い種まきもあなたを追っかけてくれますから大丈夫悪かったら怖いですけどね。ね。だから、いよいよ死んでいくとき、こう怒りを起こしてきた人っていうのは、いよいよ死んでいくときは、もう何とも言えない心が寂しい気持ちな、どこかにね、どこに行くかわからない。そのね、何とも言えないね、寂しい心になって、一人ぼっちになって死んでいく。ところがね、大丈夫？ね、孤独じゃないかと思って死んでいくけども、孤独じゃない。ついてきてくれるね、お友達がいるんです。それが私の作ってきた業です。
いやいやいや、治るでしょ。
はい？いやいやいや、サダコにしたのはあなたですから。ね、ね、善悪自念に行いを置いて生ずるところって書いてありますからね。あなたを追いかけて、結果を与えてくれますから。大丈夫？ね？寂しくない？良い種まきだったら良い結果がやってくるし。でも反対に悪い種をずっと撒いてきたならばですよ。大変な結果が待っている。
やっぱり死ぬ時になってこう自分を振り返って、
まあそうですね、怒りを起こしてきた人っていうのは死ぬ時になってですね、自分が今まで何をしてきたかっていうことが走馬灯のように見えます、うん、良い種まきをしていたらね、良い種まきが走馬灯のように見えます。
良いの少ない
いやいやいやいや、分からないですよ悪い種をまいていたとしたら、悪い種まきがですね、走馬灯のように見える。
自分が一番わかってることだ。
当然のごとく悪い種まきに決まってます。これ最初に書いてありますからね。ね、世間のこと互いに限界しって書いてありますからね。右から3行目、あ、4行目。世間のこと、世の中のことはですよ。相手を傷つけずには折れないんですから。ところが怒りを起こした人はですよ。自分は悪くない、自分は迷惑かけてない、自分は人を傷つけてなんていない、悪いことなんてしていないって思ってね、こうやって怒りを起こしながら生きてるわけですよ。それがね、いよいよ死んでいくときにね、走馬灯のように見えるね。いつの頃だか思い出してごらんって、ね、あんなことこんなことやったでしょう。
ぴったしだった
んですよね。ぴったしだったんですよね。
でしょう。
そうそうそう。
誰もないもね、自分のやったことだもんね。
それがね、思い出され。人間死ぬとですね、閻魔様のところに行ってですね、浄張りの鏡っていうね、のところにこう突きつけられる、ね、浄張りの鏡っていうのは自分の人生を振り返る場所ですよ。必ずぶつかるところなんですね。それは今整理をすれば今見えます。死ぬってことは一旦整理をするっていうことですね。人生に対する整理をするから、人生ね、今までどんなことをしてきたかっていうことが見える。 何が見えるか、何にも残らなかったっていうことがまず見えます。だから寂しい。もう一つはですね、悪いことばっかやってきた、そういうことが見える。それをね、気づかなかったんですよ。気づいたらもっと謝っておけばよかった。あの時ね、あの人を傷つけてしまって悪かったな、謝っておけばよかった、あの時ね、あの人にひどいことを言ったってね、バカじゃないのとかね言ってた、ね、ああ謝っておけばよかった。ところがね、自分がされたことばっか見てた、腹を立ててた。だけどそうじゃなかった、お互い様だった、バカだった、ひどいことばかりをしてきた。ああ私がね、こんなことをしてね、どんな世界へ行くのかと。ところがようよう妙妙としてっていうことでね、ようよう妙妙っていうのはね、どこへ行くのかわからん。わからんってことはないでしょう、はっきりしてるでしょう。でもね、わかりたくない、わかりたくない、わかりたくない、だから真っ暗な世界に行くんです。見たくない、だから真っ暗な世界になる。自分が蒔いた種まきなんだから本当は分かってる。だけどこの分別心が邪魔をして認めることができない。私は間違ってない、良いことをしてきたんだ、悪いことなんてしてないね、人に迷惑をかけないように生きてきた、気を使ってきた、悪いことなんてしていない。これが邪魔をしてね、いろいろなね、こうやってきたことは見えてもね、これはね、あの時あの人がこう言ったから、この時はこの人がこういうふうにやったから、もう心の中にね、言い訳がね、次から次へと吹き上がってね、何一つ自分の種まきだと認められない。あいつが悪い、こいつが悪い、
ね、
そしてたった一人で死んでいくわけですよ。どこへ行くのかがわからない、ね、ヨーヨーっていうのはね、寂しい、ね、孤独な、ね、そういうこう、なんていうんですかね、先が見えないこう、ね、その幽霊みたいなね、こう先がこう、ね、見えるようで見えない、あるようでわからない。そういうこう、いよいよ死んでいかなければならないとなった時にね、どこに行くのかがわからない。これはヨーヨー。妙妙っていうのはね、真っ暗。やっぱりわからん。わかるようでわからないのがヨーヨー。妙妙っていうのはね、全くわからないって。ね。だけど、間違いなく言えることは、今まで大事にしてきたものと全て分かれていく。別離久しくね、流し。もう会えない、ね。道路同じからずして愛見ること解きなし。ね。あんなに喧嘩していた人ともね、別れていかなくちゃいけない。ね。道路は同じじゃない。夫婦といえどもね、種まきが違うから、行く世界が違う。同じところには行けない。ね。だからもうね、別れていかなくちゃいけないんですよ。喧嘩しているあの人と死んでいくときには別れていかなくちゃいけない。
喧嘩してる暇ないでし
ょ。そうそうそうそう。
みんな同じお墓に入るから同じところに行けるとみんな思ってる、
ね、ああ同じところには行けないです ね、
お墓に入るって、はい、
みんな別々ですね。まいてる種まきが違うから行く世界も一人一人違うね。なんて言うんですかね、喧嘩するのはね、ずっと一緒にいると思うから喧嘩するんですね。いがみ合うのもずっと一緒にいると思うからいがみ合うんです。夫婦というとですね、ずっと一緒にいると思うからね、軽く扱っていくんです。だけどいよいよ死んでいかなければならないとなったらですよ、一緒のところには行けない。一緒のところに行けるのは浄土だけですからね、クエ一緒。
生きてる時にそういう身になりなさいってこと
そうそうそう。クエ一緒ってね。ね、クエ一緒。共に同じところで会う。これどこだったかな。クエ一緒、クエ一緒っていうのは。177ページ。クエ一緒ってね、右から2行目。クエ一緒。クエ一緒。共に同じところにある。だから同じところに行けるのは浄土だけなんです。ね、177ページ、右から2行目、上の段ですね。クエ一緒ってね。共に同じところで会う。同じところに行くことができるのは浄土だけなんです。浄土以外はまた別々の世界へと行くってことです。ね、別々の世界に行く。
一味の世界っていうことだ
よ
ね。
はい。同じ心だから同じね世界に行ける。だけど心が違うから違うところに行く。ね。ああやってね喧嘩していた人も。もう二度と会えないと思ったらね、ああやっぱりね喧嘩するんじゃなかったなと。なんでんですかね、後悔っていうのはですね、別れた時に起きるんですよ。ね、ああこんなことだったらもっと仲良くしておけばよかった。あのことも許してあげておけばよかった。あんなひどいことを言うんじゃなかった。ね。一緒にいつまでもいるって思うから、だからひどいことが言える。ね、だけど、一緒にはね、折れるのはほんのわずかな間だけなんです。仏教が分かってくるとね、人間の一生なんていうものは、あっという間なんですよ。ね。100年と言ってもね、あっという間。一緒に折れる間もあっという間。まるでねセミが夏になってね鳴き始めてね、いつの間にか消えていくような、そんな儚い間なんです一緒に折れる。そんなねわずかな間でさえ喧嘩してるねえ。そしていよいよ別れていくときはですね、もう永遠に会えない。また会うことを縁や。ね、もう会うことはできない。どうしてね、どうでもいいことを問題にして、おのおの合コンのとき、ね、元気なとき、あ、85ページ、元気なときにですね、頑張って善をしてですね、精進に度世を願わざる。ね、頑張って、一緒の世界に行こうと思わなかったんだと。そうしたならば、ずっとね一緒に折れる世界に行けたのに、どうしてね道を求めざる、仏法を求めないのか、ね、そんな風に怒ってばかりいてね、何が待っているというのかと、どんな幸せがあるというのかと、ね、そんな幸せなんてない。待っているのは寂しさと真っ暗なね、心だけです。これが真にというものですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと続きましょう。